QIC。
今あの映画の話が盛り上がってまして、はいね、時代劇やっぱ撮りたいねって話。
時代劇ですね、
はい、で時代劇はやっぱりあの床山が大変なんですよ。床山っていうのは
桂、
うん
ねね、
こう羽舞台でこうビュッとやってその上からこうかぶせるじゃないですか、うん、であれ金型でね、あのハンマーで叩いてさ、
そうなん
だ、ね、頭の形にぴったりにしてつけるんだよね。だそれがちょっとでもずれるとすぐ頭痛くなっちゃうから大変なんですよ、うん、でその安っぽいあのよくあのなんだろうな、あの踊りとかで日舞とかでやるようなこう安いなんかあのビニールでできたみたいなのとかは、うん、あんなのはちょっと嫌だからさ、
まあそうですよね、うん、だから一緒のことこうその何それっぽいこう浪人物とかあるじゃないですか。
ああ
言ってない人
もしくは、うん、後ろにちょっとヘアピースつけちゃって、うん、でそれをさこう上にこうちょんまげにするわけだよ、うん、そうするとほら逆焼き剃ってない状態にする。
ああなんだっけ
総髪とか、
あはははは、
そういう風にすればできなくはないね、
うん
うん、だむしろ難しいのは女の髪の手なんだよ。
ああなるほど、
日本髪言わなきゃいけないでしょ、うん、大変ですよこれ、
うん、まあ、だから豊かの役からなんかこう、
ああ
言ってないっていう、う
ん、あるいはこう姉さんかぶり
とか、はいはいはい、はい、そうそうそう、お風呂のシーンとかね、
ああね、お風呂のシーンを
なんか知らんけど、
ああ熟女物に
熟女物ね、ええ、まあまあ、ええ
、お便りいきましょう、はい、熊本県山川市43歳自営業ラジオネームご無沙汰している県外表示の携帯電話、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
私の個人的な事柄ですがこの場を借りてご報告させていただきます、うん、主治医曰く残念ながら何一つ問題はない、残念ながら何一つ問題はない平成24年1月11日の検査でやっと、抗がん剤におさらばできることになりました。これ実はですね県外表示さんはですね、うん、がんなんだったんですよ、うん、だったってか、まあ、今もおさらばだから、うん、過去形にしますけど、うん、まあこれちょっと読んでいきますね。平成18年9月24日平成18年ですから今年平成23年ですからね、はい、もう
5年前
24
年
24年
24年
平成24年です
よ、ね、平成24年ですよ、
はい、
ね、
うん、ですよ、
ね、だからもうあのもう5年
6年前、
ね、の、まあ、9月24日ですね、はい、9月24日 FMC のその道のとこからその庭の方にこう上がる今のそのリビューであり FMC スタジオの入り口ですよね、うん、の階段があるじゃないですか、プラスチックじゃない、うん、コンクリートでできてる3段ぐらいの、うん、あの階段、あそこ階段なかったんですよ、うん、あれをね、うん、その県外さんと2人で俺作ってたの、
お、は
い、江戸千田さんと2人で作ったあの日、ねぎらいで、出された幕の内弁当を食べることができず誠之助君に半分あげたあの日、あそうだったっけかな、あの日私が病気と無縁の生活最後の日だったなと。それまで病気とは無縁だったのに、うん、いきなり病気がそこに降って湧いたようにね、うん、私はこの日覚えてますよ、うん、なんかねお腹が張るんですみたいな話を県外省に話して、ね、うん、なんかねこうなんだろうで明日病院行って検査なんですよとか言うから、うん、俺ほら俺口が悪いから俺、うん、ガンですよっつってね、
まあね、まあ、
ああ大変だなとかってどうすんだろうなとかって言ったら、うん、本当に翌日ガンだったって話になって、うん、俺ひっくり返ったねあの時はね、
うん、
で、次の日病院行きそのまま入院、こんな状態で普通に生活していることの方が珍しいと言われ即検査、診断結果横行結腸がん、横行横に行く結腸のがん、カテゴリー4、末期一歩手前、根治、要するに根本治療ね、まあ、根治、治療不可&手術不能、抗がん剤を投与しますが薬が効かなかったら1ヶ月と覚悟しておいてください、でも不思議と死ぬ気はしなかった、体は悲鳴を上げていたけれどなんか本当死ぬ気はしなかったんだよね、バッテン荒川さんのその頃か、バッテン荒川さんの訃報も病院のベッドで聞いた、うん、腹腔内お腹ね、お腹の中に溜まった水が肺まで上がってきてるわ、うん、横を向くと肺がね水に浸かり咳が止まらない、これはマジでやばいなと、それからの抗がん剤治療はきつかった、もうすごいと、これ闘病期ですよ、うん、2週間おきに3日入院、副作用でその後3日はまともに動けず1週間仕事をして1週間の寝たきり生活、体中の脱毛、うん、 呼吸困難、手足のしびれ、味覚障害、手足の水ぶくれ、神経障害で両手が突然上がらなくなることとかもあったなと、うん、でそれまで伸ばしていた髪の毛もバッサリ切った、どうせ抜けてなくなるんだから、眉毛も抜け、マロ状態、ヒゲが生えなくてカミソリで剃る手間はなくなった、うん、ちょうどねその時にお会いしましたけど、うん、やっぱあ本当抜けるんだっていうのと、うん、あとねこんなこと言ってたね、風呂に入ったら、うん、なんかこう風呂の上になんかこうぽやぽやってなんか浮かんでんだってね、
湯船、
うんうん、
に
湯船にね、うん、その水面にね、うん、なんだろうと思ったらそれ体中のさその産毛がさ、うん、抜けて腕だかヒゲだか分かんないけど、そういうの抜けて浮かんでたっていう話をちょっとそれ聞いたと思う。2週間に3日入院のサイクルだったから病室内でたくさんの患者さんとも友達になった、うん、そして同じ病気で亡くなった人もたくさん見てきた、うん、2週間前まで歩いていた人が2週間後には車椅子、次に会うときは個室、次に会うときはいない、うん、俺もそうなるかななどと漠然と思った時も数知れず、私より後に肝臓がんを発病したおじも亡くなった、おばも大腸がんで亡くなった、次は俺かなと。平成20年4月、確定申告業務が終わるのを待って手術、嬉しかったな、手術できるということが、手術不能ということで抗がん剤治療を受けていたが、抗がん剤がバカ効きし、よかったねこれね、がんが萎縮、小さくなった、本当この時の嬉しさは忘れない。手術後の主治医曰く、目に見えるがんは全て除去しました、しかし腹腔内に溜まった水からがん細胞が見つかったので、目に見えないがん細胞がすでに腹の中に散らばっています、うん、リンパ節にもわずかですが転移も見られます、今後高確率で再発すると思われますので引き続き抗がん剤治療を行います。まあ嬉しさ半分、きつさ半分で、そしてまあ今日という、1月11日本当珍しい、ここまで回復したのは、うん、私が担当した患者ではあなたが初めてよかったねと、うん、涙が出ましたと、うん、5年という日々は長かったようで短かったようで、ただただ半年ごとの検査結果で、ああこれであと半年生きることができるということの繰り返しの5年、とりあえず抗がん剤とは今日でおさらば、うん、再発の可能性は依然残っていますが、少なくとも現状ではその兆候は見られないとのこと、うん、主治医に感謝、看護師さんに感謝、金銭面&精神面で負担をかけた両親に感謝、苦しい入院生活を和ませてくれた FMC の番組に感謝、Twitter の皆様に感謝、 Facebook の皆様に感謝、そして私を見守ってくれたご先祖様に感謝、きつい抗がん剤に耐えた自分の体に感謝、みんな本当にありがとう、やったぜ奇跡の V 字回復ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
終わったですね。
正直ね、正直 今だから言いますけど、まあ最初ね話を聞いて、もう大変な状態であるということを聞いたので、その治療がねうまくいけば、そのいわゆるよく言う延命っていうじゃないですか、延命はある程度できるだろうかなと思ったけど、もう本当に最悪のケースというのをどうしたって、やっぱまあ想像は したくないけど、
想定してしまいますね。
しちゃう時はあったんですよ、大丈夫なんだろうかと、ただその時に時々例えばリビューでおでん屋をやったりすると、まあフラッと来てくれるわけですよね、でまあぶっちゃけがん患者じゃないですか、しかも重篤な、まあ酒飲むわけだね、で半端じゃないんだよ。ビールとか、まあ、もっぱらビールなんだけど、ビールを、何本飲んだっけな、おでんもバカすかくって、すげえなと思って、この人と思って。で、一晩寝て、翌日にはもう、帰ってるわけ。で、そんなこともあって、で、まあ、よくそのツイッターとか、そのメールとかでね、見ると、その、まあ、缶ビール飲んで寝ますみたいなことを、まあもう酒大丈夫なんだろうかとかって思いつつもですよ、まあもともと丈夫な人なんだろうなっていうのもあって、でだんだんそのまあ年月が経ち、まあ時々そのお会いしたりするじゃないですか、ね、美会委員会とかも含めて、
ね、
元気でしょ、で普通に木なんか登っちゃったりするでしょ、すごいぜこの人はと思うようになって、でもどう実際 そのお腹の中でどういう状況になってるかは私も知らないから、うん、深くは聞かないですからね、うんうん、どうなんだろうと思いながら、まあ、この日が来たということで、うん、これはすごいっすよ。
すごいですね、
まあ、うん、だからこれが奇跡と呼んでいいのかどうか分かんないですけど、うん、やっぱ起きるんだね、うん、そういう奇跡は ね、うん、あ、まあ、素晴らしいことだと思いますよ。
素晴らしい、
ね、それをまあ、いろんなね支えてくれあさった人に感謝というふうに書いてあるけど、うん、やっぱそのやっぱこれを戦い抜いた県外表さんがすごい、
う
ん、
そう思いますよ、
ということで本当におめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、また近いうちに何か あのイベントでも何でもしたら顔出していただいて、
ね、
よろしくお願いします。もう一ついきましょう、
はい、
神奈川県横浜市27歳薬の売人、薬の売人のようなラジオネーム、ソーチンポ。
ありがとうございます。
感動的な、話の後に、これでいいんだろうか。えのきだ師匠、鬼教官のお二方、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、ふと気になって自分が生まれてから今日まで何日目かを、うるう年などを加味しながら計算してみました。
うんうん、
私は1984年の8月30日生まれの乙女座ですが、
うん、
来たる1月16日に生後1万日目を迎えることが判明しました。1万日という時間の中で、うん、食べたパンの枚数から切った爪の総量、開けたジョニクロの本数、運転中に旧水曜版を聞いて危険な目に遭った回数まで考えてみると感慨深く夜も眠れません。さて QIC もいよいよ節目の800回ですね。とても楽しみにしております。当日は伺いできませんが、その2週間前に、先輩の結婚式があり、10日金曜日ってのが2月10日ってことか。2月10日、金曜日から2泊3日で熊本にお邪魔する予定です。
また
FMC の皆様とコロンなどでお会いできるのを楽しみにしております。かしこということでいただきました。
ありがとうございます。
まあ慎吾君ですけどね、
はい、
もうソチンポになってしまいましたか、
はい、ね、1万日目とか考えたことないですね。
ああ
、でもなんかそういうのを、はい、なんか計算してくれるサイトかなんか、
あ、
なんか
ありそうですね、はいはい、
なんかそれ見たことあるな、俺も。
ありそうですね。
俺何日生きてんだろうね。えなんかなんかあれだね、まあ、さっきの県外予算のと、はい、計らずもなんかこう、
あ、
生きてる時間ってい う、
はい、
なんか今日は番組のなんか後半はいい内容になりつつあるね、うん、この QIC らしくない、
らしくない、どうにかして台無しにしなきゃ
じゃん、ね、どう崩すかというのがね、
何でしたっけ、睡眠時間は考えてることありますね。1日24時間あるじゃないですか、
はい、
で約大体3分の1、まあ8時間寝てないかもしれんけど、一応8時間睡眠ととって、
はい、
たら3分の1ですよね、
はい、
はい
はい、
同じこと2回今言いましたけど、はい、
でほら自分が今生きてる年数を、
うん、だから仮に1万日生きてたらですよ、
はい、
まあかける8時間でしょ、
うん、
寝てるわけだからざっと、
はい、
ざっくり、
うん、
ね、だから8万時間寝ましたってこと。
8万時間っていうとわからないから、だから人生の生きてる3分の1は寝てるっていう考えると、
うん、
すげえ寝てるなと思ったことは何回かあります。
逆にそっちの方が
えなんで
イメージが分かりにくい、ね、
だって私がまず今40でないですか、3分の1だったら5年もないか13年ぐらいは寝てるってことですよね。
まあまあ、
すごい時間寝てるんだなと思ってですね。
あ、そうするとそうなるんだね。
なるほどね。
そういうことを言いたかったんですけどね。
あ、私はあれですよ、だから毎回QIC がざっとだいたい1本平均して100分としてですよ、
うん、
100分かけるの800ですから、
うん、
ね、
うん、
8万分、
8万分って言ったら
60で割ってて、まあ、割とだからまあね、まあ1000何百時間でしょ、
うん、
日数になったら何になるんですかね。
1000何百時間を24時間で割るわけだから、
ね、
まあ電卓がありゃすぐやりますよ、
ね、
まあ、
はいはい、
まあ、
まあすごいすね、
そんだけ無駄話をしてるわけですよ。ああ、
なるほどね。
人生を無駄に使うってのはこのことだなと。
でもリスナーさんからの投稿とかで、はい、なんか知り得る情報とかでプラスになることも結構あるんですよね。 マイナスって言
ってもちろんありますよ、ねまあ、特にあなたはそうかもしれませんけどもね
、ですね、はい、はい、
うん、なんだろうねこのふわっとした会話ねあのいい話がいい話の方に行くわけでもなく台無しになるわけでもなくなんかもわもわって
今ねちょうどねあのこの喋ってる机のね上にね、うん、
980円の
加湿器が超音波加湿器があってですね、はい、そこから出てくるあの湯気が、うん、湯気みたいなものがちょうど木田上ゆう子の ところにかかってるように見えるんですよ、
うん、
今のトークが、うん、なまるで一種のなんか霧隠れ再造的ななんかあのなんかの忍術かなと思うぐらいのトークでしたね、
うん、そうですね、なんかね猫だましみたいなんでねトークがねもう
猫だまし
まあまあそういうわけでございまして、
はい、
まあまあぜひねまたあの遊びに来てください、
ね、そうですね、
はい、はい、まあ長い時間まあねその一生の中でどれだけ眠り、うん、ねどれだけ飯を食いとかもいろいろあるでしょうけど、うん、あるまあそれをこう一回振り返ってみるってのはいいかもしれないですね。
まあそうですね、その中の時間で本当に俺が生きたのは何時間だろうとかですね、暗く考える俺が、まあ、いるわけですね。
あ、はい、でそこに酒が入ってるとこうつぶやくわけ、
うん、そうそうそうそう、
ああ
なるほどね、
毎日飲んでるんですよね。
大きなお世話です
少しは酒をやめようとか思わないの？
あ、抜いてますよ。
あ、そうなんですか、
はい、
まあまあ酒をやめようとは思わないのっていうのは、うん、あの別な人にも言いたいってことはある
けどね俺よりもっと最適なそのセリフが似合う人がいますからね俺はちゃんと週2ぐらいで飲まない日があるよ。
あ、偉いんだ
俺なんかあの普通に1週間とか飲まないからね。
あ、そうです、
あ、
まあまあまあね、 あれですけどね、
最近やっぱね酒の抜けが悪い。
ああ、そう、それ飲む量も多いからじゃないですか。
ああ、いや、じゃあ、ま、昔から比べ
や
すい。やっぱでも、半減してるよ、量なんて。
やっぱ、年並みとともにね。
年並みとともにじゃなくて、夜年並みでしょ
なんで夜を抜いたの年並みとともに、新語録いただきましたけどね。
年並みが来ました、年並み。
年並み。年並みね。
年並み。
どんなプロレス
が。平上優子の新曲、年並み。ナウオンセイ。
ね、インストアナウ。
夜年並みって。
どんな感じで、どんな感じ書くの年並みって。
今年とともにって言いたかったんだな、多分。
そんな解説いらない。
イヤーウェーブって書く。年並み。
いいなぁ。いいね。
抜けなくなりますよね、やっぱ年を、はい、
年並みで。年並みで、ね、で酒ね。いや、別に普通に俺抜けるよ。
そう、だからその昔より飲めなくなったとかないですか、うん、ずっと同じ
同じぐらいの量ですね、
は
い、そうですね、
もともとねエアポートなりってそんな強くはないもん、
う
ん、
そうそう、
眠くなる、ね、だから経済的な飲み方すぐバーってあの酔っちゃうから、うん、だからいいんだよね、
だから強くはないですもんね、
そんな強くない
ですよ、ね、なのにあのオーデンで飲み放題だからって言ってビールを2杯ずつこうテレコで飲んでたりするもんだから暴れるんだもん、うん、もうね、注意しなさい、そういうのはもう一杯ずつ飲みなさい
何その注意のされ方40歳かっこ悪い、
てか40にもなって、うんうん、テレコで飲むのそんなもの2杯ずつ用意すな、そんな
18区じゃ飲めないじゃないですか、そんなもう40段だからテレコであ
れ なんで2杯、
何がですか、
なんできちんと全部飲んでしまった後にもう1杯、
間が持たないからだよ、ずっと飲みたいから、
いや、うん、だから僕はあれなんですよ、人と飲むの苦手なんですよ大体、
は
あ、緊張するんよ、
はあ、
だから嫌なの、
本当かよそれ、
本当ですよ
本当かよ、うん、初めて聞いたね、
あ、そうですか、
なんで緊張するの、
人見知りだから、
いやだからほらねえ、そんな
何ですか、
だって人見知りするような仲じゃねえじゃん、だって
そうそうそう、
いや人見知りするような仲じゃない人がいたっけっていう感じだけどな、いまだに、うん、いまだに俺の中でよく知らない人っていう、
初対面とか、うん、あんまりそのよくね知らない人とかだったら分からんでもないけ ど、
いいね、この番組の最後にこうエアポート成田のウェーブが来たね
年並みが来たね、新語録とどもに
年並み解説のしようがないんだよな、これなんて説明すればいいんだ、年並みっていう意味が分からねえから
だからどこは年とともに、
なんですけはなんて書いてあったんだろう俺あの辞典に自分で書いておきながら覚えてないからな。
ちょっとですね、確認したいところです、
まあまあ、そういうわけでございまして。
はい、
まあね、もうお知らせをしておりますように。
あ、そうだ、はい。
226でございます。
はい、
もう、やがて一月ですからね。
もう、あっという間ですよ。
はい、うん。だからもう、遠方の方は、 交通手段なんかをね、
う
ん、お手配いただきまして、
そうそうそう、
早いうちにあの早折り何度使っていただきまして、安いお値段で動いていただければと思いますが、うん、
はい、
まあ、日曜日なんでね、うん、翌日仕事っていう方もいるかもしれませんけど、 そうですね、そういう場合はあの翌日年休かなんか取っていただいてですね、できれば、
ね、泊まるところがないという方はね、おっしゃっていただければ、俺の家に、
あ、エアポート成田邸の2階かなんかが空いて
る
んですか。
もう部屋はたくさん空いてるんでね、
ちょっと寂しさも紛らわれるね。
いや多分あの
紛らわれるって、まあ、日本語が変だからね
年並みも紛らわれると思うんですけど、
なんかさっき俺も自分の日本語がおかしなったなと思ってなんか、はい、まあともかく、
はい、
お
待ちしてますね。
だからお昼のね、
うん、
まあ、2時ぐらいからです、はい、だったと思いますけど、はいはい、上映会があってその後収録なんですけど、
はいはい、
収録が終わってから、
うん、
打ち上げがあって、
うん、
その打ち上げが、
うん、
まあ、その特典映像の重要なものがあるので、
はいはいはい、
これここまで参加しないと面白くないですよ。
せっかく
せっかく来るんだったら
そこスケジュールちょっと調整していただいてね。
そうそうそう、でもう翌日はほら、
うん、
もしどうしても休めなかったら、
うん、
ちょっとこう遅れます的な、
あ、
ね、はい、でこう朝一の飛行機でこう帰っていただいて昼前ぐらいに出社するみたいな、うん、まあちょっとそういうテレンテクダをね、
うん、
使ってみないかみんな。
っていうか有給使えばいいのね。
そんな最初言うとおりだから、
ね、いやだからいや前もってね、
どうしてもですね、別にね、いろんな有給がない人もいるのよ。
あのね、
いろんな条件で働いてるの、
みんなが会社員の時じゃないからね。
あ、そっかそっか、
自営業の方とかフリーランスの方もいらっしゃる、
う
ん、
そうですね。
だからそんなね、皆さんスケジュールを調整していただいて、
ね、
ぜひ、
まあ、番所をね、
うん、
クリアさせていただきまして、
うん、
まあ、一つ楽しくご参加いただければと思っております、
はいはい、
というわけでございまして、まあね、今日もお送りしてまいりました QIC でありますけれども、まあ、さっきも言ったように、技術スタッフを募集してるわけでございます。あ、
う
ん、はい、
そうですね、
本当にスタッフ、
うん、
年齢あんまり、まあそんなに贅沢言ってませんので、
うん、
若い方でもそうでない方でも全然構いませんので、ぜひ応募していただきたいなと考えております、うんうん、
はい、
で、より良い楽しいコンテンツを作ろうと、
うん、
いうことでございます、
はい、
で、まあ、皆様からいただいております愛の手募金なども有効に活用させていただいておりますので、
はい、
またそれをまた新たな、なんかコンテンツ形にして、示していきたい、皆さんにはご覧いただこうかなと、うん、考えているところでございます。
はい、
ちょっと噛んだらキラウエアにって笑われてすっごい腹立つんですけど、ね、
すっごい嬉しそうだもんね、噛むとね。なんだろう、
なんか
年並みとか言っといて、
いやもうね、
すげえ屈辱感を今味わってますよね。
それだけしかほらね、
うん、
逆襲ができ
ない、というわけで
逆襲って
、いつか見てるから、あ、もうお時間ですね、
はい、
お相手は榎田新右衛門と
エアポート成田と
平部英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。